今週は使徒言行録第14章の8から20節を朗読いたします。リストラに足の不自由な男が座っていた。生まれつき足が悪く、まだ一度も歩いたことがなかった。この人がパウロの話すのを聞いていた。パウロは彼を見つめ、癒されるのにふさわしい信仰があるのを認め、自分の足でまっすぐに立ちなさいと大声で言った。するとその人は踊り上がって歩き出した。群衆はパウロの言ったことを見て声を張り上げ、リカオニアの方言で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、また主に話すものであることからパウロをヘルメスと呼んだ。町の外にあったゼウスの神殿の祭司が家の門のところまでお牛数頭と花輪を積んで運んできて、群衆と一緒になって二人に生贄を捧げようとした。人たち、すなわちバルナバとパウロはこのことを聞くと、服を裂いて群衆の中へ飛び込んでいき、叫んでいった。皆さん、なぜこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間に過ぎません。あなた方がこのような偶像を離れて生ける神に立ち返るように、私たちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ天と地と海と、そしてその中にあるすべてのものを作られた方です。神は過ぎ去った時代にはすべての国の人が思い思いの道を行くままにしておかれました。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施してあなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。こう言って二人は群衆が自分たちに生贄を捧げようとするのをやっとやめさせることができた。ところがユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやってきて、群衆を抱き込み、パウロに石を投げつけ、死んでしまったものと思って町の外へ引きずり出した。しかし弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと一緒にデルベへ向かった。以上です。今週もこの使徒パウロたちによるですね、小アジア、現在のトルコですけど、そこにおける伝道の物語からですね、学んでいきたいと思うんですね。前回はイコニオンという町での出来事だったんですけども、皆さん覚えてらっしゃいますかね。そこで彼らに対する、パウロたちに対するですね、迫害、暴動が起こりそうになった。そのことを察した彼らはですね、その町を抜け出しまして、その近くの地方にもう難をこう避けながら、そして巡り巡ってリストラという町にやってきたっていうんですね。このリストラっていう町はイコニオンの町からですね、大体1日の距離であったと言われてますね。そんなに遠くもないし、そんなに近くもないという感じですね。すでに見てきましたように、使徒パウロたちの伝道の方法、皆さん覚えてますかね。彼らはいつもまず新しい町に入ると真っ先にユダヤ人たちが集まる街道、シナゴーグっていうんですけど、そこに行くわけですよね。でそこで宣教活動をするっていうのが通常だったんですけど、このリストラという町でのエピソードを読むと、このシナゴーグについては何も書かれてないんですね。というのはおそらくユダヤ人たちの街道、シナゴーグはここになかったんだろうと思われています。そしてここが重要なんですけど、街道、ユダヤ人の街道がないっていうのは、そこに集まっているその人たちの中にパウロたちがこう目指す人たちがいた。宣教をね、宣教戦略において重要であった、神を恐れる人々っていうのもいないわけですよね。集まる場所がないわけですからね。この神を恐れる人々こそ、前回見ましたけど、福音に最も耳を傾けてそれを受け入れやすい人々であったわけですけれども、この町には残念ながらそういう人が集まる場所がなかった。なんでそんなとこねやってきたんだろうかと思いますが、仕方ないですね。イコニオンで迫害にあって逃げるようにしてやってきた町ですから、そんな計画通りに行ったってことじゃなかったんだと思いますね。やむを得ず来た。しかしやむを得ないからといってパウロたちはその町で何もしなかったわけではないんですね。7節にも記されてますが、そこでも福音を告げ知らせていた。パウロたちってのはどこに行っても福音を告げ知らせるってことが優先順位の第一に挙げられるんですね。そこでパウロたちは実はいつものやり方とちょっとやり方を修正しました。 で、神を恐れる人々に対しては、まあ、言葉による伝道というのが行われていたわけですけど、そこでちょっと変えてですね、印と不思議の技による伝道へとこう、まあ、重点を移したって言ったらいいんですかね。前回もやりましたが、言葉による伝道と印と不思議による伝道、この両方が相まっていたのが当時のね、彼らの、伝道方法なんですけど、このリストラではですね、印と不思議の技の方に、まあ、重点を移したと。というのは、相手がもし神を恐れる人々だったら、もう神を知ってるし信じてるので、印と不思議必要ないんですね。ただ言葉を語ればいいってことだったんですけれども、そういう人たちがいなかった、つまり全くの異邦人たちに語るので、彼らは印と不思議の技による伝道が効果的だと考えたんだと思うんですね。で、その印と不思議の技をした上で、このイエス・キリストこそ救い主なんです、力ある神なんですという言葉による伝道を加えることで、まあ、効果的な伝道ができるということですよね。じゃあこのリストラで具体的にはどんなことが起こったんだろうか。ここで起こった出来事を3つに分けて今日見ていきたいと思うんですね。その第一は、足の不自由な男が癒されたって話ですね。もうまさに印と不思議の技が行われたということなんですが、この人は生まれつき足が悪く、まだ一度も歩いたことがなかったって記されています。ちょうど皆さん本当不思議ですけど、今子どもたち のメッセージですね、あれ使徒言行録3章の話ですけど、同じですよね。生まれつき足の不自由な、物乞いをしていた男性が、ね、エルサレムで癒されたって話を見ましたけど、非常に実情が似てるんですね。まあ、しかしここでこのリストラでですね、行われた印と不思議の技が行われましたが、しかし言葉による伝道が全くなかったわけじゃないですね。この人については足の不自由な男が座っていたって書いてなんですけど、ただ座っていたんじゃなくて、パウロの話すのを聞いていたって記されています。つまりパウロはちゃんと説教していたんですね。恵みの言葉を語っていたわけです。そしてそのパウロの語る説教に、彼はこの男の人はずっとじーっと待って注意深く聞いていたってですね、それをパウロは見ていたわけです。説教を語りながらこうなんとなく見る、まあ、私も説教を語りますから、時々皆さんの様子を見ますけどね、ああこの人寝てるなとかですねいろいろ思ったりするわけですけど、まあ、熱心に聞いてる人もやっぱり目に入りますよね。本当に不思議なもんですけど、パウロもこの時見ながら喋ってたんだと思うんですね。で、この足の不自由な男がもう本当に食い入るようにしてですね、このパウロの語るメッセージに耳を傾けている、その様子をこうじーっと見ながら、がこの男の人には癒されるべき信仰がある、神に対する信仰があるって思ったんだと思うんですね、うん。そこでパウロは大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと、パウロの中に確信が湧いたわけです。必ず癒される、必ず奇跡が起こる、そして大きな声でこう宣言した。するとその人は踊り上がって歩き出したって書いてますね。使徒言行録3章の子供のね、メッセージで語られた癒しの場合は、癒しの場合は踊り上がってね、歩き出したんですけれども、その時立ち上がる時にパウロは手を貸してこう立ち上がらせたですね、3章ではね。でもここではパウロじゃなくてペテロがです、手を貸して立ち上がらせたんですが、パウロがした時には何もしない、ただ言葉でです、自分の足でまっすぐに立ちなさい。なぜその違いがあるかといったら、使徒言行録3章ではまだ福音聞いていないんです。福音を聞く前にパウロたちの中、ペテロたちの中に信仰が湧き上がってですね、そして立ち上がりなさいって言って、それを聞いて立ち上がったら癒された、そして信じて救われたってことですよね。でもこのリストラの場合はパウロの言葉をまず聞いていたんです。そして信仰があることにパウロ自身が気づいた、そして立ち上がりなさいと言うと、それに応じて癒された。わかりますか、信仰って面白いですけども、使徒言行録3章の場合はその立ち上がりなさいと言った、ペテロとヨハネの中に信仰があったわけです。このリストラの場合はその聞いている男の人自身の中に信仰が湧き起こっていたわけです。いずれにしても信仰があるところに神の技が起こるということですよね。これはとても大事なことなんだろうと思いますね。さあ、それがまず第一の出来事ですが、第二はこの奇跡を目撃した人々の反応なんです。この辺からね、結構面白くなってくるんですけど、11から13節もう一度読みます。群衆はパウロの行ったことを見て声を張り上げ、リカオニアの方言で 神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、また主に話すものであることからパウロをヘルメスと呼んだと。町の外にあったゼウスの神殿の祭司が家の門のところまでお牛数頭と花輪を運んできて、群衆と一緒になって二人に生贄を捧げようとした。皆さんこうイメージ浮かびますかね。大騒ぎになったんですよね、この奇跡によってね。でここでリカオニアの方言って出てきますけど、リカオニアっていうのはこのリストラという町がある地方、まあ、リカオニア州の中のリストラという町なんですけれども、この地方ではですね、普段はギリシャ語とリカオニア語のその方言両方使ってたようですね。公用語としてはギリシャ語、パウルと、バルナバもおそらくギリシャ語で説教してたんだと思います。でも普段はまあ家の中ではリカオニアでね語ってるというのはそういう状況だったんだと思いますけれども、びっくりしてしまった彼らはですね、その奇跡を見てね、すると、思わずリカオニア語で語ったって面白いですよね。人間ってそうですよね、びっくりしたりとか驚いたりとか、なんか本気で語ろうとすると思わず方言になっちゃう、もともとの言葉になっちゃう、まあ、そういう様子がねここにも垣間見られるわけですよね。そしてその方言で何と叫んだかっていうと、ゼウスとヘルメスの神々がこのパウロとバルナバの2人の姿を撮って現れたんだっていうんですよ。ゼウスっていうのはギリシャの神々の中の、一番上の最高神がゼウスですよね。でこのヘルメスっていうのはゼウスからいろんな神々が生まれたようですけど、その神々の中で特にゼウスの、まあ言わんとするところを伝える、そういうメッセンジャーの役割をしていたのがヘルメスだそうで、パウロはペラペラ喋る方ですか、話す方ですから、これがパウロがヘルメスで、でバルナバの方は少しパウロより年上で、おそらくひげも生やしてたんじゃないかと思うんですけども、言われてますが、まあ、そういうことで、この、バルナバの方がゼウスだろうと人々は考えたということですね。昔この地方には伝説があったようで、ゼウスとヘルメスが人間の姿をとって突然町に訪れた、町を訪れた。で町の人々はそれと気づかずにですね、失礼なことをしてしまって祝福を受けられなかったって、まあそんなような伝説があったようなんですね。でそれはもう町に行き渡っていたので、この奇跡が起こった時に、ああまたゼウスとヘルメスがやってきたんだ、この二人の姿をとってやってきたんだってね、まあそう思ったってことなんですね。そしてこのパウロとバルナバに生贄を捧げようとしたっていうことですね。ゼウスの神殿の祭司までやってきて生贄を捧げようとした。これはパウロとバルナバにっていうよりもゼウスとヘルメスに捧げようとしたってことですけれども、まあ誠の神を知らないってことはね、まあ人間を愚かな行為に走らせるっていうことは、まあここでも同じことなんですけど、ただこの何千年も昔にリストラという町の人々がしたことと同じようなことを、この科学の進んでいる21世紀においてもですね、似たようなことを世界中で至るところで繰り返されているということも言えるんじゃないかと思いますね。例えば私たちのこの日本だって、神社っていうところは人を祀ってるわけですよね。人が神様になって、それを祀る場所なんですよね。少し優れたことをする人がいると荒人神とかですね、あるいは生き神様ということを、まあ、日本じゃすぐに、すごいことをするとね、そういうふうに人を祭り上げてしまうというところがあるんじゃないかですと思いますけれども、クリスチャンの信仰の世界、聖書の、教えの世界では、人間の偶像化、人間を神にするというようなことは断じてあってはならない。ここはキリスト教の教えと一般の宗教というものの決定的に違うところの大きな一つですね。人間は作られたものであって神になり得ることはないってことです。神と愛し合って信頼関係を持って永遠に生きますが、でも神になるんじゃないんですね。それはあくまで作られたものなんです。一般の宗教の多くは人間が神になってしまう、神と一つになってしまう、これは大きな違いがあるということを私たちはしっかりここでもね確認しておきたいと思うんですね。例えばこの使徒言行録でもすでに学びましたコルネリウスっていう人がいましたね。彼がペテロを呼んだときに、ペテロがやってきたときに、ペテロの前にひれ伏して拝んだ。そのときペテロは、いやいやいや、やめてください、私は人間ですって、ね、やっぱり立ち上がらせた。やっぱりそういう信仰によるわけですよね。さらには皆さん、ヘロデ王様っていうのがいたのを覚えてると思うんですけど、この使徒言行録にね、彼は、民衆がですね、神の声だ、人間の声ではないって叫ぶ 叫んだ、王様を持ち上げてね、叫んだ時にそれをやめさせようとしなかった、つまり自分を神格化したってことです。それが原因で虫に、ウジに刺されて、噛まれてですね、食われて死んでしまったっていうのが書かれてますよね。まあ、そういう事実を聖書ははっきり書いているということを思い出しておきたいと思うんですね。まあ、この時バルナバとパウロは人々が自分たちを神に祭り上げようとしているのを知ると、着ていた上着を引き裂く、これはユダヤ人の文化でしょうね。もうとんでもないことが起こった時に服をぶわーっと引き裂く、まあ、そんな気持ちは分かる気がするんじゃないかと思うんですけど、そうやって群衆の中に飛び込んでいって彼らを止めさせようとしたってことですね。そこで第3の内容に入っていくんですけども、止めさせようとしたところでパウロがここで説教するんですね。まあ、説教とは言ってもこの場合語られた言葉はですね、あの以前のアンティオキアの時のようにユダヤ人の会堂で聖書を開いて話したのとは状況が違うわけです。突然起こったことに突然の状況で準備もなくパーッと話したってことですよね。そういう違いがあるってことですよね。いや、いわゆるこうぶっつけ本番で語った説教、しかも相手はあのアンティオキアの場合はユダヤ人と神を恐れる人々がいるその会堂の中で語ったわけですけれども、ここの場合は町の中で、しかもほとんどが全くの異邦人ですね、神を知らないそういう異邦人に向かって語っている、偶像を崇拝しているそういう人々に向かって語る説教、そういう意味では違いがあるんです。うん、まずパウロはですね、15節の前半の部分でこう言いました。皆さん、なぜこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間に過ぎません。あなた方がこのような偶像を離れて生ける神に立ち返るように私たちは福音を告げ知らせているのです。この偶像って訳されている言葉、これはね、あのその像を意味する言葉じゃなくて、虚しいものとか無に過ぎないものという意味の言葉なんですね。それがまあ日本語では偶像って訳されているんですね。人間に過ぎないバルナバとパウロを神と考えて拝むような、そんな愚かで馬鹿げた何の意味もないようなことから離れて生ける誠の神に立ち返りなさいって、まずはパウロは人々に語りかけてるんですね。そのために私たちはこの福音を伝えてるんです。そしてその立ち返るべき生ける神様っていうことについてパウロは続けてですね、3つの面からどういう神であるかを紹介してるんですね。第一に、この神こそ天と地と海とそしてその中にあるすべてのものを作られた神です。人間によって作られた神とか宗教じゃなくて、人間を作った、いや人間だけじゃない、この世界、宇宙全世界を作って今もこの歴史をすべ納めていらっしゃるその偉大な神様、その神様が本物の神であって、その神を私たちは、述べ伝えているんですっていうことですよね。そのことをまあ、パウロは語りました。それによってあなた方が信じているようなその人間が神になったようなね、虚しい偶像を拝むのをやめて、誠の神様、生ける神に立ち返りなさいということですね。2つ目に16節でパウロは、神は過ぎ去った時代には全ての国の人が思い思いの道を行くままにしておかれました。これはある意味の歴史観でもあるわけですけど、行くままにしておかれた、これはあの新改訳聖書別訳でいくと、歩むことを許しておられたって訳されてるんですね。ある意味でこれは神様の寛容です。人間が罪を犯したらすぐに裁いて滅ぼしてしまうようなお方じゃなくて、人間が勝手気ままに生きているのもそれを寛容を持って、行くままにさせておいた、許しておかれたということですね。しかし第三に、とはいえ神様は何も無視して勝手にさせておいたってことじゃないですね。生ける神は恵みの神であるんだと、17節。しかし神はそのご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施して、あなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。まあ、この3つのことをパッパッと、まあ、パウロは神様ってこういう方なんだよってことを語ったわけですね。神様はこの世界を作られた創造者なる生ける神なんだと。そしてこんなに大きな寛容さを持っておられて恵み深いお方であって、人間の必要を備えて喜びで満たしてくださる、それが誠の神様なんだと人々に伝えたわけですね。それは人々がゼウスとかヘルメスとか、そういう虚しい偶像の神々を捨てて誠の神に立ち返るようになるため、そのためにパウロは神様ってこういう方だということをその言葉で伝えた。もう一度言いますが、最初に印で不思議の技を、奇跡を行った上でびっくりした人々に言葉で伝えた。まあ、ここ順番がとても大切なんですよね。 私たちはそのために福音を告げ知らせているのですとパウロは言ってますね。まあ、これがリストラでのパウロの説教であるわけですね。この説教を見るとちょっと専門的な話になりますけど、彼の話し方とその内容をこうよく読んでみるとですね、パウロはコリントの信徒への手紙の中でユダヤ人にはユダヤ人のように、違法人には違法人のようにってね、有名な言葉がありますけど、それはまあ伝道の方法としてその人たちに合わせて私は宣教している、そのようにその人々と同じその立場に立ってね宣教するんだということを言ったわけですが、まさにそういう姿勢が生かされていることがよくわかりますよね。まあ、さっきもちょっと見ましたが、アンティオキアにおけるユダヤ人に向けての、あるいは神を恐れる人々に向かって語った説教ではですね、説教の中身を確認すると旧約聖書の歴史がずっと語られているんです。それは聖書を知ってるから語ってるんですよね、その人たちがね。でもこのリストラで語った説教の中には旧約の歴史なんて全く語ってないんです。なぜなら聞いてる人たちがほとんど聖書知らないし、神様も知らない、そういう人々にねそれを語っても意味がないので、ちゃんとそれはこう分けて考えてるってことですよね。時々引用する宣教学の神学者であるピーター・ワグナーはですね、このパウロの説教を一言でまとめるならば、ヨシアが語った言葉と同じじゃないかって語ってるんですね。それはヨシア記の24章の15節、主語にあると思いますが見てください。これは一緒に読んでみましょうか。ありますよね。はい。もし主に仕えたくないというならば、川の向こう側にいたあなたたちの先祖が仕えていた神々でも、あるいは今あなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも、仕えたいと思うものを今日自分で選びなさい。ただし私と私の家は主に仕えます。この最後の部分が一番好きなんですけどね、私と私の家は主に仕えます、あなた方あなた方でどうぞ自由で選びなさいって、まあ決心を募っているところですよね。これまではリストラの人々はゼウスに仕えていたわけです、ギリシャの神々にね。その町の守護神としてゼウスを礼拝していたわけです。でヘルメスという神もね、そのゼウスのメッセンジャーであるヘルメスも礼拝して、その像を作ってゼウスに献納していたとも言われてますけれども、彼らのこれは毎日の生活のこれは一部であって、まあ、朝に夕にその日本人が 仏壇とかね、そういう神壇に拝むようにですね、彼らもまたこのゼウスやヘルメスに礼拝を捧げていたわけですね。朝から晩までこれはもう意識的にも無意識的にもそういう生活が行われていた。ところがそこに2人の伝道者がやってきたんです。そしてもっと優れた力ある神を紹介したわけです。でここで問題になっているのは単なる知識の話じゃないんですね。このアニミズム的な世界観を持っている人々にとっては言葉よりも力が重要なんです。でどういうことかというと、イエス・キリストの父と呼ばれるこの新しく紹介された神は、果たしてそのリストラの人々が信じているゼウスとかヘルメスより強い神なんだろうか、どっちが強いかっていう、そういう見方をするんだってことですよね。パウロが教えているのはまさにこのことなんですけれども、パウロがここで力の問題を語ろうとすることができたのは、その前にちゃんともう足の不自由な人を癒したっていうね、力ある技を行ったので人々の関心を引いて、どっちが強いかってことを語ることができたわけですね。それをしないまま語ったとしたら、それどっちが強いか証拠見せてみろみたいなことになるわけで、まず最初にそのことを起こしてからこのことを語ったってことですよね。そして人々が自分たちに生贄を捧げようとすることを必死になって止めることによって、この足の不自由な人を癒したのは私たちじゃなくて生ける誠の神なんだ、ゼウスでもないしヘルメスでもないんだっていうことを人々に理解させようとしたっていうことなんですね。このリストラの人々に対するパウロのアプローチをですね、チャールズ・クラフトという神学者がですね、忠誠の対決って言ってる。忠誠ってのは忠実で誠実の あの忠誠ですね。アンティオキアで恵みか立法かが争点となったのは真理の対決っていうふうに言われてます。どっちが本当なんだろうか、立法による救いなんだろうか、信仰による救いなんだろうかっていうね、それに恵みか立法かが争点となった。これは真理の対決であったわけです。またもうちょっと前のキプロス島で、皆さん覚えてますかね、魔術師、バルイエスという人が出てきましたよね。 魔術師と、それはサタンに使える魔術師と神に使えるパウロが対決して、魔術師をバレリスをやっつけたっていうね、これはいわゆる力の対決っていうわけですよね。こんなふうに同じ対決でも真理の対決なのか力の対決なのか、それとも忠誠の対決なのか、そしてこのリストラで問われているのはまさに忠誠だ。つまりそれまで人々はゼウスやヘルメスに忠誠を誓ってきたわけです。しかし今力ある神をパウロたちが提示したときに、どっちの神にあなた方は忠誠を誓いますか、そのことを迫って、説教したということですよね。まあ、日本人である私たちも考えるところあるんじゃないかですね。どこに、誰に、どなたに私たちは信頼を置き忠誠を誓うかということですよね。さて、これがリストラでの伝道の様子なんですが、このリストラでの伝道は実は思いがけないことから突然終わることになりました。実はアンティオキアとイコニオンからやってきたユダヤ人たちが群衆を抱き込んで、まあ、暴動を起こしたんですね。パウロに石を投げつけたと。でパウロがもう死んだようになった、死んだんだと思ったんだと思うんですけど、それで町の外に引きずり出した。これさーっと書いてあるんですけど、起こったことは大変なことですよね。バーッと暴動が来て、みんなで石を投げつけて、そしてパウロがもう死んだと思って町の外に引きずり出しちゃったんですね。で当然心配した弟子たちが、やってきてパウロの周りを取り囲んでいるところで、実はパウロは急に突然体を起こしてですね、立ち上がって再び町に入っていったってですね、すごいなと思いますよね。で翌日バルナバとともに次の宣教地デルベへと向かったと。まあ殺されるほどの、ある神学者は実際にもうパウロはこの時死んだんだ、あの別の聖書の箇所ですけど、手紙の中で自分が死んで第三の天に上がったっていうことを書いてる場所がありますけど、多分この時の経験を言ってるんじゃないかっていう人もいるんですよね。石で打たれた経験も一度あるってパウロも書いてますけど、間違いなくそれはこのリストラでの起こった出来事なんですね。パウロは死んだんだろうと、でも主の力によってよみがえらせられた、まあ、それが真実だろうという人もいます。まあ、いずれにしても大変な目にあった、ね、そこから逃げ出しても仕方がないような状況ですが、彼は再び町に入っていって、翌日パウロと一緒にまたその町を出て、今度はデルベという町に行った。それは宣教のためにまた向かっていったわけですね。決して宣教の思いは衰えることがなかった。これも私たちが心に留めておくべきことじゃないかと思います。まあ、こうして第1回伝道旅行もいよいよ終わりの時が近づいてきました。次週はその旅の締めくくりの部分ですね、その部分をご一緒に学びたいと思います。お祈りをいたします